九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は綾の鉄麦染色工房、秋山正和。日本最大規模の商用樹林を誇る綾町で、世界が認めた宮崎ブランドの織物を製造する染色家。1966年に綾町に工房を設立して以来、機械や化学染料に一切頼ることなく、手仕事による伝統技術を追求し続けてきた秋山さんのその先、彼が見つめる未来を。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
Future その先。
私、秋山さんの藍染めの着物を着せていただきまして、はい、着るものによって人ってこんなに気持ちが変わるんだなと思って今ちょっとときめいています。
ありがとうございます。
はい、ご自身はこういう着物をお召しになったりするんですか？
はい、はい、よく着ます。
あ、そうですか。
はい、特に外国なんか行くと着物を持ってきますね。
あ、そうするとやっぱり反応が良かったり。
そうですね、レストランでも着物着ていったら、はい、いい席に案内してくれたり。
あ、そんなメリットもありますか？
そういうメリットなどもありました。
やっぱり日本の藍の着物っていうとちょっと一目置かれるんでしょうね。そうですね、
だから男ですから、藍の恋のいわゆるサムライブルーに見えるんですよね。
本当着物っていうのは目でて、はい、目で見て楽しむ良さもある、芸術品でもあるし、実用のものでも。そうです
ね、はい、もともと実用なんですけど、だんだん着物自身がなんかそれを物語ってくれる、キャンバスみたいな感じになりますかね。だから外国人では絵を着て歩いてるような、アートを着て歩いてるというふうに受け取ってくれる人が多いですね、ヨーロッパなんか特に。それに負けないように頑張らないといけません。
どうですか、感触として今着物っていうのは注目されてるなっていう感じします？
フォーマルの着物はだんだん貸衣装みたいになって立ってますけども、カジュアルはですね、若い人が好んで着るようになりましたね。だからとても嬉しいことです。これからもぜひ着物で歩いてください。慣れたらですね、楽ですよ。
楽ですか？私なんかまだ慣れてないからちょっと緊張してますけれども、もともとね、日本人にとっては日常着だったわけですもんね。はい、そうなんです。はい、
最近あんまりこういろいろ小物を使いすぎて、きちんとこう女優着こなしみたいになったのがいけないですね。少々崩れてもいいから着るという、昔のおばあちゃんがよく着てましたね。あんなぐらいの着方の方が楽だと思います。
でもなんか年齢とともに体型が変わっても大丈夫っていうのは、心強いし、流行り廃りもそんなないですよね。
もう本当に
一生ものですよね。
わあ、田原さん、はい、秋山さんの着物着られたんですか？いいな。
もうね、本当背筋がピンと伸びると言いますか、本当作品に包まれるっていうことで、テンション上がってしまいました。もうね、ここぞとばっかり何枚も写真撮ったりして。
でも日本人がこう着物をもっとカジュアルに着られるようになる世の中ってなんかいいですよね。俺も普段から着てみようかな。
西郷どんみたいになりそうですね。
日本の夜明けは近いぜよ。あ、これ龍馬か。
そんな秋山さんの織物はですね、今いろんな分野での活躍も期待されているそうです。これから夢っていうか、やってみたいっていうようなことはおありですか？
もちろん着物を追求していきますけども、たまたまオリンピックがありますし、
2020年、
はい、で日本の原種の小石丸で作った糸で、勝者の色って言いますかね、
紫、
はい、貝紫で染めたので、例えば金メダルだけのリボンを作りたいとか、銀メダルなら他の色でいいんですけど、そんな思いを勝手に思ってます。
それぜひ見てみたいです。
とてもハードルは高いと思いますけど、
いやでもそのストーリーって言いますかね、そのやっぱり日本の原種の、しかも王者の色である貝紫っていうのはすごい説得力あるような気がしますけどね。
あると思いますけど、なかなか難しいかもしれません。
その金メダルの日本の話が出ましたけれども、はい、他のなんかジャンルとコラボレーションするとか、ね、そういうことも
サイトにちょっと面白い人がいまして、サーフボードを作ってる人なんですよ。
あ、はい、
今度サイト の, あのふるさと納税の返礼金に使われますよね。
読みました記事、
あの人がうちの藍染めの生地を使って、はい、サーフボードに模様を作ったりやってます。
え、海の塩とか使っちゃって大丈夫なんですか？
はい、もう上からコーティングしてますから大丈夫ですけど、
あ、素敵。それはちょっと見かけないおしゃれなサーフボードですね、はい、
それからあの女性の化粧品の材料に小石丸の繊維が役に立つらしくて、そっちの方も今
そうですか、
はい、住んでます。普通あの、シルクの化粧品ってよくありますけども、うんうん、その中であえて小石丸の絹のフェブロリンっていうんですかね、繊維をちょっとあの液状化したものを入れるのが今進んでおります。
そうですか、はい、あ、でもなんか他の眉より繊細でなんかキメが細かそうっていう、
なんでしょうかね、あんまり同じ金だから変わりないかもしれませんけど、うん、他の金だったらどこでできたかわからないからですね、輸入品かもしれないから、だからあえてうちで作ったものということで。
なるほど、もうここはだって土から食べてる桑から全部わかってますもんね、はいは
い、だからあの衣食住の衣の分ですけども、はい、医学の医の方もちょっと
関わり
あれが面白いなと思って、それちょっと今進んでおります。
そうですか、
はい、田原さん、その東京オリンピックで秋山さんの作ったリボンに彩られたメダルが表彰台の真ん中で首にかけられるシーンっていうの、これ見たいです ね、
ねぜひ実現してほしいなと思います。
そんな秋山さんの工房には秋山さんの技術を受け継ぐ職人さんはいらっしゃるんですか？
工房では今数名の若い職人さんが頑張っておられますよ。これからの世代、若手の人たちにメッセージありますか？
はい、そうですね、工芸ですね、織物だけに限らずものづくりの世界をやっぱり日本は大事にしてもらいたいと、まあ、それがあって今の工業化も進んでますので、例えば今の大きな自動車メーカーだってもともとは創業者は久留米ガスリですしですね、そういうまあ基礎があるからできるんで、この日本の手技というのをずっと残してもらいたいなと思ってます。
それやっぱり若い人たちがやってみようって思ってくれると嬉しいですね、はい、
だからやってみたいという若者が今いますからね。
あ、そうですか。
それはちょっと希望が持てます。
うん、若い人たちにはどんなことを日頃おっしゃってるんですか？
まずやりたいって来るにはやめとけって言います。
やめとけですか？大変だから。
大変だから、まあだから、まあ、中途半端な考えできたら。
あ、なるほど、
はい、まあやめとけって言って、それでもって食い下がる人間がまあ何人かいますので、そしたらまあやってみようというようなもんですね、だけどまあ織物バカになっちゃ困るからですね。例えば工芸というのはいろんなものを焼き物にしろ漆にしろそういうものの総合的なものの中の一つだから、いろんなことを学んでほしいですね。お茶を学んだりさしたりしてますし、
あ、そうですか、はい、織物バカになってはいけない
と思います。あ、はい、平たく言えば生きるための道具の一つですからね、織物。だから私自身の画業が不全というんですよね、
不は
否定する不ですね。
あ、はい、不死身の不
に染まら、
染める染色の染ですね、不全さん、
だから染め屋で染まらずという織物バカになるなと同じ意味なんですけども。
なるほど、うん、染色一色には染まらないという、
染め屋だけど、染まるなという意味で、それで、まあ、署名するときは不全と書いてます。
ちょっと面食らうかもしれませんね、染まらずっていうことで、はいはい、
田原さん、織物バカになるなっていう秋山さんの考え方ってどんな仕事にも通じますよね。
そうですね、まあ、専門性っていうのは必要なんでしょうけれど、それだけになってしまったらすごく視野が狭くなっちゃいますし、その周りのこといろいろなことに興味関心を持つっていうのかな、なんか本当秋山さんってお話してると少年みたいな感じで、もう目がキラッキラしてね、こうでなければ作ればいいんですよとかね、その あとやっぱりその専門性だけじゃなくて、その織物の周りの部分ですよね。それこそ農家、ね、であったりとか、そう土を作るところから考えたりとか、本当にこう幅広い興味関心があって、それをちゃんと持ち続けて、そしてよしやってみちゃおうっていう、そういうところがある方だから素敵な織物ができてるんだなというふうに感じました。でその、まあ、やめとけと言われてもやりたいと食い下がった若者たちがいるわけなんですけれども、その中でも最年少の職人、二上拓磨さんって方がいらして、ちょっとお話を伺ってきました。これからの夢といいますか、どんな風にしていきたいですか？
そうですね、結構こういったものっていうのは、伝統工芸とかいう言葉で大きくくくられがちなんですけれども、やっぱりそれぞれにその技術だったり、そのこれまでの歴史だったりにしっかり価値があるものなので、その価値を本当にまずは僕自身がこうして今知っているところなので、それをいろんな人に伝えていきたい。でこれが伝統工芸だからすごいものじゃなくて、こういうすごいものがある環境が当たり前になるようなのを作っていきたいなと思って、そうなったらこう、ね、わざわざ伝統工芸とか言わなくても、すごい技術が当たり前にある環境ができるので、そうなったらすごく理想的かなと思います。
なるほど、はい、そうですよね、古いから偉いってわけじゃないんだよね。
そうです、う
ん、
やっぱりどこに価値があるかっていうのをちゃんと見極めないと、僕自身もこういうものが作りたいって思ってここ来たわけじゃなくて、その秋山と働いてみたいっていうので来てるので、はい、